それでは今日の礼拝のためにお祈りをさせていただきます。恵み深い天の父なる神様、今日2020年12月27日、年末感謝礼拝を与えてくださりありがとうございます。この2020年も終わりに近づいてきていますけれども、先ほど賛美しましたように、今日まで守られと、本当に神様は私たちを守って、また今日に至らせてくださることをありがとうございます。今年はまた新型コロナウイルスの感染のために、また本当にこの召される人たちもありますけれども、神様はこのような中にも私たちに信仰を与え、そしてまた私たちの心を強め、守ってくださることをありがとうございます。どうぞまた神様がこうした困難の中に働いてくださり、どうかまた私たちの心を引き上げ、また希望に満ちるものとしてくださるようにお願いします。特に医療に当たっておられる方々の上にも、あなたの力と守りを与えてくださり、またこの病にかかっておられる方々をも、主よ、あなたが命を与え、また癒してくださるようによろしくお願いいたします。どうぞ私たちの心を強め、引き上げてくださるように、そのためにも御言葉を私たちの心の中にしっかりと与えていただいて、どうかまた神様の約束を信じ、どうぞ従って歩んでいけるものとさせてくださるようにお願いします。今からの礼拝を主はあなたがお導きください。すべてを御手に委ね、尊き救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは続きまして、聖書をお読みいたします。今日は新約聖書、テモテへの手紙第24章の6節から8節です。新約聖書の429ページにございます。それではお読みいたします。テモテへの手紙第24章6節。私はすでに葬儀の捧げ物となっています。私が世を去る時が来ました。私は勇敢に戦い抜き、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。あとは義の栄冠が私のために用意されているだけです。その日には正しい裁き主である主がそれを私に授けてくださいます。私だけでなく、主の現れを主体求めている人には誰にでも授けてくださるのです。今日はこのところから、義の冠を得るためにと題してメッセージを語らさせていただきます。2020年も終わりに近づいていますけれども、今年はさまざまなことがありました。特に新型コロナウイルスの感染ということは、私たちのこの生活に大きな影響を及ぼしたわけです。また礼拝もたくさんの人が一つのところに集まるということができなくて、私たちの頭教会も1階から3階に分散し、そしてまたインターネットを通じて礼拝をしてくださる、そのような今までにないような形で礼拝をすることができました。しかしそれでも感謝であると思います。私たちよりももっとさらに困難な国地域に住んでいらっしゃる方々もいらっしゃるわけですけれども、私たちは今こうした中で礼拝をさせていただくことができる、これもまた神様の一つの愛と憐れみの表れではないだろうかと思います。今日はテモテへの第2の手紙4章6節から8節の御言葉を見ていきたいと思いますけれども、この手紙は彼が2回目にこの牢獄に投獄された、その中で彼はこのテモテを励ますために記した手紙であると言われています。2回目っていうのは、彼は最初に逮捕されて使徒の働きの最後の方を見ると、ある家に彼は軟禁状態になっていた。 でもそこには訪れる人もあり、また彼は自由に話をすることはできたわけなんですけれども、しかしこの第二の手紙を書いている状況っていうのは、牢獄に入れられ鎖につながれている。ですから彼の心の思いは最初の時とは全く違う状況の中にあったということがわかります。そしてまた彼のこの手紙に記している言葉によっても彼自身の心の思いということを読み取ることができます。まあ、彼はこの新しい目的地を見出すことができた。まあ、それは6節を見ると、私が世を去る時が来ましたというその言葉に表されているわけです。この去るという言葉なんですけれども、まあ、私たちは日本語でこのまま読むならば、世を去る、まあ、彼は死んで天国に行くんだと、まあ、直感的に分かるわけなんですけれども、しかしこの去るっていうこのギリシャ語には実は一つの意味があります。それは綱を解く、綱を解いてですね、緩めて、まあ、テントを畳んで新しいところに行くとか、そしてまたその綱をですね、ほどいて船がまた別の新しい港に行くという、まあ、意味で使われていた言葉であるわけなんです。なんでパウロはわざわざここで他の言葉を使わないでそういう言葉を使ったんだろうか。それはやはり彼にとっては全く新しいところに、まあ、言うなれば新天新地に行くということであるわけなんです。平たく言うならば天国ということです。彼が最初に逮捕された時にはまだまだ福音を伝えていく、まあ、彼の目的というのは地の果てまでイエス様の救いを伝えていく。もう今でいうところのスペイン、当時はそこが西の最果ての地と言われていたわけです。私たちは地球儀見たら大西洋があり、その先にはアメリカ、北米の大陸があるということはすぐ分かるんですけれども、パウロの時代はそうではなかったわけなんです。それはもうまさに最果てのところであって、彼はもうイエス様が地との働き一章八節で約束されたように、地との果てまで私の証人となるであろうと、彼はそれを目指していたわけなんです。しかし第二の投獄において、この牢獄で彼はこの手紙を書いた中に、私は注ぎの捧げ物となっています。注ぎの捧げ物となっているってどういう意味なんだろうか。まあ、ユダヤ人にはよくわかります。注ぎの捧げ物っていうのは、神殿に行って神様に生贄を捧げる、まあ、だいたい旧約聖書を見ると羊や牛がですね、その捧げ物になっているわけなんです。そしてそれをほふり、もう殺して血を流して、その捧げ物の血を持って祭壇に注ぐということであるわけです。ですからそれは一言で言うならば殉教ということなんです。もう彼はなっている。そこに彼の一つの新しい決心、覚悟があると思います。もう自分はこの世でこれから一番最初に思っていたように、もうスペインに行くまで、地の果てまでもうイエス様の救いを伝えるんだという思いではなくて、ここでは私はすでに注ぎの捧げ物となっています、もう私は神様への、自分は生贄ですとですね、告白しているわけなんです。もうジタバタしない、自分がもう何も動かない、自らを捧げていく。でもそのことは、あのローマ人の手紙の12章の一節でも、彼は捧げ物、礼拝ということを言ってるんですけれども、自分自身を捧げていく、それがもう神様に喜ばれる礼拝であると彼は言っています。まあ、今私たちはコロナ禍の中にあります。それぞれ住んでる地域も違いますし、状況も違います。でもある意味 やはり時間を捧げて、こうして共に集まるということは、やはり神様に私たちは捧げているということの一つの証ではないだろうか。もちろんインターネットを通して礼拝捧げてくださるということも非常に尊いことであり、神様の前では私は等しいものであると、そのように信じているわけですけれども、パウロもあのローマの牢獄の中で鎖につながれて、一般の集まりに彼は出て行って礼拝することはできませんでしたけれども、彼はその中でも神様に自らを捧げ物として捧げている。私たちもその同じ心を持って神様を礼拝するものでありたい。そして彼には望みがあったわけなんです。6節の後半を見るならば、私が世を去る時が来ました。先ほど言いましたように、去るっていうことはもうここからただ行ってしまうっていう意味だけのものではなくて、もう綱が解かれる、解きほぐされる、自由になる。じゃあ自由になるから勝手にどこでも好きなところに行くのかっていうと、そうではないってことです。次の新しい目的地に行くということなんです。まあ船はですね、港から港に行きます。綱を解いて船が港から出ていく。じゃあ何でもどこでも好きなところに行くのかって、そうではないんです。次の港町、港に入っていく目的があるんです。じゃあパウロの目的はどうだったんだろうか。彼の目的はもうスペインに行くっていうことではなかった。彼は新しい地、新しい天、天の都を目指して彼はそこに行くんだ、その思いが心の中にあったわけです。でも彼の心っていうのは、おそらくはもうある意味旅行に行くようなですね、こう楽しみ喜びみたいなのがあったんではないかと思います。私たちも計画を立ててどこか旅行に行くとすると、心がウキウキすると思います。いろんなものを準備して、またそのところでいろんなものを見たいし、また本当にこの珍しい人にも会うことができるっていうですね、そういう期待感を旅行するときには持つんじゃないかと思います。私たちも天国に行くとするならば、きっとあの人にも会いたい、この人にもお目にかかりたいという人はきっといると思います。懐かしさ、そしてまたそこには言いも知ることのできないですね、もう素晴らしいところである。きっとパウロは牢獄にいながらにして天国の味わい、彼の心の中にはその思いがあったことであろうと思います。ですから、私が世を去る時が来ました、もうついに来るんだ、もう恐れは一つもないわけです。むしろ彼らは希望を持って新しい目的地に進んでいく、その思いが感じられるわけです。そしてもう一つのことは、彼はこの自分の人生が充実していたということを証しをしています。それは実はこの7節の言葉に表されているわけです。私は勇敢に戦い抜き、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。と彼はですね、ここで自分の人生を証しをしています。日本語では分かりにくいんですけれども、この戦い抜き、走り終え、守り通したというのは、現在完了形で書かれているんです。もう自分はずっとこのことをやり通してきたんだ。彼の思いがここに表されています。単純過去じゃないんです。今自分はここまでやってきたということのですね、もう彼の人生の充実感が表れています。私は勇敢に戦い抜き、戦い抜いた。そして今私はここにいる。負けてしまったら戦い抜いたなんてですね、言えないです。だから彼は人生の勝利者になった。 いろんな苦難やですね、困難、苦しみがあったんです。それは使徒の働きを見ると、彼がどのような苦しみにあったかということを見ることができます。でも彼は負けなかった。くじけなかった。むしろ彼は人生の勝利者となって、戦い抜いた。彼はそう言い切ってます。そして走るべき道のりを走り終えとですね。前の訳では、この走るべき行程という言葉が使われています。まあ私は道のりよりも行程の方がいいんじゃないか。それは神様が計画をしてくださってですね。だから私たちも何かことを行うときに、このやるべきその行程というのをですね、決めることがあると思います。もう彼はこの走るべき道のり、その行程をもう走り終えた。もうそれはもう走り抜いたわけなんです。自分のやるべきことを全部やった。本当に私たちもそうできたら素晴らしいと思います。もう完全燃焼。彼はもうそこでもう燃え切ったわけなんです。もう灰になった。くすぶっているものは一つもない。やり残した。こんなことはできなかったんだ。そんな思いはみじんもないわけです。もう全部やり尽くした。そして信仰を守り通した。まあ信仰と訳されています。ほとんどの選手は全部信仰。英語でも The Faith とですね、訳されているんです。でももともとの言葉はギリシャ語では Pistis。信仰とも訳されるんですけれども、真実とも訳されます。この場合私はむしろ真実の方がいいんではないかなと思うんです。そして守り通したっていうと、もう自分だけ守っていくっていうふうに感じられるかもしれません。でもこれはもうやり通した。彼はですね、自分自身のその真実をやり抜いた。じゃあ何に対する真実なの？それはキリストに対する愛、その真実っていうことです。キリストの愛とは何か。罪人のために十字架にかかり命を捨てた。彼の人生の充実、どこから始まったのか。私はあのダマスコで復活のイエス様にお会いした。そこから彼の人生の充実は始まった。それ以前の彼は心が虚しかった。確かに優れた。彼は賜物が与えられて、もう他の人たちが羨むようなですね、生き方をしていた人であったわけです。その彼の素晴らしさっていうのはフィリピンの3章に出てきてますけれども、私はキリストのゆえにそれをもう憤怒のように、もう肥だめのように、もうそれはもうつまらない、必要のないものだ。彼は言い切っているわけなんです。それほどイエス様の愛、自分を十字架にかけてまで罪を許し愛してくださり、どんな困難の中にも共にいる、このイエス様の愛に勝るものはない。彼はイエス様の愛の真実に対して自分のですね、もう真実をもうやり通してきた。それが彼のさまざまな困難に打ち勝つ秘訣であったわけです。彼は時には石を投げられて、まあ、死んだような状態になってしまった。そしてまたイエス様を明かしするために船で渡り、そしてまた船が破船するっていうような大変な状況にも遭い、そして彼は牢獄の中でこの手紙を書き、いよいよ自分の終わりが来てるけれども、自分はイエス様の十字架の愛に対して真実を尽くしてきたという、その信仰が彼の心の中にあるということです。まあ確かに彼は年老いてもう目も十分に見えない、まあ彼は緑内障にかかっていたんではないだろうか。もう歪んで見えてですね、自分が大きな字で自分のサインをするときにももう字が歪んでしまう。 それでも彼はもう喜んで直筆でサインをする、もうやり遂げたということの充実感、私たちも願わくば本当に自分のこの人生を全うしてですね、もう生き抜いてきたというそのことを私たちも持たせていただきたいと思います。そしてもう一つのことは、この義の冠を求めるということです。まあ、彼は新しい新地が自分の行くべき目的地であり、そして今まで本当に満たされた人生を歩んできた、その最後に彼が求めたのは何であったのか。彼は義の冠を求めた。それは8節を見ると、あとは義の栄冠が私のために用意されているだけです。もうあとはもうただ一つ義の栄冠であると言ってるんです。新約聖書には3つの冠が出てきます。義の栄冠、あと2つは何か、命の冠、そしてまた栄光の冠。まあ、3つ取ったら三冠王になれると言われるんですけれども、彼はあえてここで義の栄冠と言ってるわけなんです。なんで彼は義を強調してるんだろうか。まあ、彼の手紙の中でローマ人の手紙っていうのはその義を強調して、神の義っていうことを非常に詳しく書いている手紙であるわけなんです。信仰による義、行いによって自分が罪許されるんじゃない、自分が良い人間だから良いことをしてきたから天国に入れるんじゃない、神様がこの自分を義としてくださった、ただ神様の憐れみによって自分は義と認められて天国に入れるんだ、だから彼が一番望んでいたのはこの義の冠であった。まあ、その当時もオリンピックがあったようです。陸上競技、マラソンはやっぱり花形であった。マラソンの勝者は何がもらえるのか。月桂樹の冠を優勝者が授けてもらう。ですから彼も人生のマラソン、山あり谷あり、もう幾多の苦難を乗り越えて、そしてゴールに入ってきた時に、もう一番欲しいのは義の冠、そしてそれをその日には正しい裁きである主がそれを私に授けてくださいます。なんと彼が願っていたのは、私を義としてくださるその栄光の冠をあの十字架にかかり死の中から蘇ってくださったイエス様が自分によくやった、善活中なるしもべをよくやったって言って自分に冠を授けてくださる。もう自分が求めるのはもうそれだけです、あとはもうこれだけです、彼はそう言ってるんです。願わくば私たちもそのように言ってこの人生を全うし駆け抜けていって、そしてゴールにはイエス様が待ってくださっておられる、もうそこに駆け込んでいって、もうあのゴールでですね、もう倒れそうになっている選手をもう大会役員の人がもうあのブランケット毛布持ってですね、もう抱え込んで抱きしめてもう迎えてくれるように、もう私たちがこの人生を駆け抜けていったそのゴールにイエス様が待っていてくださって自分を受け止めてくださるならば、そしてその義の冠を本当に与えてくださるならば、どれほどこれは大きな光栄であろうかということを思います。願わくば私たちもこのパウロのようにイエス様がどれほど自分を愛してくださったのか、あの十字架にかかったのは私の罪のためです、イエス様は私の罪を全部許してください、 十字架の上で流してくださったその血潮が私の心の罪汚れを全部洗い清めてくださった。神様の前に出るときにはもう真っ白なものとなって出ることができる。そのことを私たちはまた信じ、このパウロが目指していったように、私たちもこの天の御国のゴールを目指してさらにかけていくものとさせていただきたいと思います。それではお祈りいたします。あとは義の栄冠が私のために用意されているだけです。恵み深い天の父なる神様、この2020年ももうあとわずかで終わろうとしています。この年の終わりがあるならば、また私たちの人生の終わる時もあります。しかしパウロは、私は勇敢に戦い抜き、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。全うしましたと。もう本当にこの完全燃焼の人生を彼は歩んでいったことを私たちは見ることができます。どうぞまた私たちもやり残したことがないように、ああすればよかった、こうであったらよかった、そのような思いが残るのではなくて、もうこのこともあのことも神様の愛と憐れみによって成し遂げさせていただきましたと、どうぞ私たちも信仰において完全燃焼していくものとしてくださるようにお願いします。そしてあとは義の栄冠が私のために用意されているだけですと、パウロのように天の御国を慕い求め、そしてまた自らのなすべきことを全うするものとしてくださるようによろしくお願いいたします。どうぞまた私たちの心を真っ白に新たにしてくださり、また新たなる年を迎えていくものとさせてください。すべてを御手に委ね、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。